4. 内住のキリストは命の霊によって信者たちの中で動いて、彼らにキリストの命とこの命の平安を享受させます。ローマ8章5節。なぜなら肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。5. この命は聖なる要素としての神の聖なる性質を持って私たちを性別します。ローマ6章19節。私はあなた方の肉の弱さのゆえに人の言葉で語ります。あなた方は自分の死体を奴隷として不潔と不法に捧げて不法に至ったように、今や自分の死体を奴隷として義に捧げて性別に至りなさい。20節。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由でした。6. この命は命の霊によって再生の洗いに基づいて私たちを更新し、私たちを古い人の古い要素から新しい人の新しい構成へと更新します。ローマ12章2節。またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。7. この命は命の霊によってキリストの神聖な命の要素を持って新陳代謝的に私たちを作り変え、私たちを古い構成から新しい構成へと作り変えて、キリストの有機的な体を建造します。ローマ12章5節。私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。8. この命は私たちを神の長子であるキリストの形へと同型化して、私たちを完全に成長した神人とならせて、三一の神を表現させます。ローマ8章29節。なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは、御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。9. この命は私たちの体の贖いを通して私たちを栄光化して、私たちに栄光の自由と私たちの完全な子たる身分の中へと入らせます。ローマ8章21節。それは被造物自身も朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入る望みがあるからです。10. この命は私たちにサタン、罪、死を王として支配させます。ローマ5章17節。もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。11. 以上の10項目はすべてキリストの有機的な体を生み出し建造して諸地方教会として表現させるためです。これはローマ人への手紙の最後の5つの章において扱われています。